今日からイエスキリストが十字架に向かわれることを記念いたします。受難週が始まりました。本庁はイエスキリストが捕らえられる夜に起こった出来事を中心に、神の約束されたご計画がどのようにしてキリストを通して実現したかを共に確かめましょう。聖書の御言葉はどのようにして成就していったのでしょうか。はじめに聖書を拝読いたします。マタイの福音書の第26章の26節から54節まで、少し長い箇所ですけども拝読いたします。マタイの福音書26章26節から、また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される、私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのうち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではない。あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければ、この杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。 イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスに一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを、今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかし、それではこうならなければならないと書いてある聖書が、どのようにして成就するのでしょう。天の父様、あなたの御言葉が開かれました。キリストはあなたの御心がなりますようにと祈られ、また聖書を成就するために一切のことを導かれました。改めてあなたの救いの御業をどうか私たちに教えてください。これが神の永遠のご計画でよりできてあり、そしてキリストが激しい苦しみの中でこの命令を実現するために歩まれたことを教えてください。あなたの十字架が高く掲げられますように。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はどのように十字架に向かわれたのでしょうか。今朝3つのことを心に刻みましょう。第一に、キリストは十字架がご自身に与えられました最も大切な使命であると自覚して十字架に向かわれました。今お読みしましたマタイの26章の26節は、主の晩餐式でいつも読む箇所です。私を覚えてこれを行いなさいとイエス様は弟子たちに命じられました。その前に主は杉越の祭りの食事を弟子たちと共にされました。杉越の祭りはイスラエルの祖先がエジプトで奴隷にされて苦しめられている状態から救い出される時に主が定められました記念の礼拝でした。 傷のない一歳の子羊をほふって、その血を家の門柱と鴨居に塗って、その夜家族でその肉を食します。その夜、主は御使いを遣わしてエジプトのすべての産後、最初に生まれた男の子を撃たれますが、御使いはイスラエルの家の門に塗られた子羊の血を見て、災いをもたらさずに過ぎ越します。こうしてエジプトは降参し、イスラエルの民を解放します。主はこの祭りを毎年守るように定められました。イエス・キリストは働きを始めた時に、バプテスマのヨハネはイエス様を示して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。追越しの子羊は、神の子羊、全人類を罪から救うために犠牲となられるキリストの予表でした。食事の席でイエス様は弟子の一人イスカリオテのユダが裏切っていることを密かに宣告し、ユダは促されて出て行きます。そのことが聖書に記されています。20節以降ですね。22節からお願いいたします。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。イエス様はご自身の犠牲を覚えて、新たに記念の食事、主の晩餐を定められました。イエス様はパンを取って神を褒めたたえ、それを裂いて弟子たちに配り、取って食べなさい、これは私の体ですと言われました。またブドウ液を取って感謝の祈りを捧げて弟子たちに与えて言われました。みな、この杯から飲みなさい、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。かつてキリストはご自身の体を命のパンと呼ばれました。ご自身の血を誠の飲み物と呼ばれました。ご自身の肉を食べ血を飲む者は、すなわちご自身を信じて受け入れる者は永遠の命を得ると約束しておられました。ヨハネの福音書の6章35節を、 イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また、54節から56節もお読みいたします。ヨハネ、6章54節。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。こう書いてある通りです。イエス・キリストは私たちの罪を許すために十字架で死なれます。それは同時にご自身の命を与えて私たちを神と共に生かすためでした。永遠の命を与えるためにキリストは来られました。そのために十字架こそ救い主であるご自身の最も大切な使命であると主は自覚しておられました。第二に覚えたいことは、キリストは神のご計画がなることを苦しみの中で祈り求められたことです。マタイの福音書の26章に戻っていただきます。30節に、彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたとあります。そこは弟子たちが共に祈る場所でした。そこでイエス様は弟子たちのつまずき、そしてペテロがご自身を否定することを予告しました。さらによみがえって先にガリラヤに行き、そこで彼らと会えると約束されました。弟子たちのつまずき、それは聖書の予言の成就でもありました。31節に鍵括弧の中に、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされるとイエス様はエゼカリア書の予言を引用して、これが神の計画であることを告げました。イエス様は確かに、今夜私のゆえにあなた方はつまずきますと宣告されました。私のゆえにです。そして主は裏切るとは言っていません。つまずくと宣告したのです。つまずきは意図せず起こることです。裏切りたいと願って裏切ることが裏切りですけれども、つまずきは決して離れたくない、裏切りたくないと願っていながらそうなってしまうことです。しかも自分のゆえではなく、イエス様ご自身のゆえに、それほどに十字架は思いがけないことです。そして辛く苦しいことでした。イエス様ご自身もこの後ゲツセマネの祈りで、こ この苦しみを、杯を取り除けてくださいと願わざるを得なかった困難でした。またイエス様はペテロが確かに否んでしまいますけども、回復していけるように取りなしの祈りをされ、そして回復したら弟子たちを近づけるようにと言われました。主は挫折の痛みがペテロを謙遜にし、そして主によって強くすることをご存知でした。これもまた聖書に告げられた神の計画でした。聖書の教え、そして私たちが挫折を経験する中でする証、そこには確かに試練もあり、失敗もあり、困難もありますけども、その中で主は決して見捨てることなく最善に導かれることを保証しています。その後のゲッセマネの祈りですが、ゲッセマネとは油絞りという意味の名前で、そこにオリーブの木が多く植えられて、そして油を絞っている場所でもありました。弟子たちの中でイエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れて少し離れた場所で悲しみもだえて祈られました。神の子であるだけならばイエス様はこの苦しみをも平然と乗り越えたでしょうけども、神の子であるとともに人の子でした。私たちが罪の重荷と裁きを負って苦しむ耐え難い経験を、しかも一人分だけでなく全人類の分を負うことがどれほど恐ろしいことであったのか、私たちがそれを負うならば身から出たことだから、自分から出たことだから仕方ないと諦めざるを得ない部分でもありますけれども、しかしキリストは私たちも経験しなかった幸いの中でのみ歩まれた方です。捨てられる経験、罰せられる経験、それは未知の経験でした。それをただ一人で追われたんです。しかしその中でも主は道にあくまで信頼されました。そして激しい痛みと苦しみの中で絞り出すようにこの苦しみを叶うならば取り除けてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの願うように、あなたの御心をなしてくださいと最終的に願いました。こうしてイエス様は祈りによってどんな困難の中、痛みの中、苦しみの中にあっても神の御心を全く従順を持ってなす、どんなに辛い中にあっても 御父に信頼するという信仰の勝利を得られました。勝利とは罪と死に対する勝利、信仰による勝利です。私たちは私たちの代わりに無力となり、そして苦しみ捨てられる中で主への信頼と従順を全うしました。イエス様の勝利によって勝利に預かって罪の許しと永遠の命をいただくのです。イエス様は孤独を覚えて一緒に祈ってくださいと弟子たちに頼みましたけれども、弟子たちはそれに応えることができませんでした。それも御心です。イエス・キリストはただお一人で人類の助け一切なしで、ただお一人で罪の贖い、罪の救いを成し遂げられたのです。そしてこの祈りによって十字架の勝利は決しました。もうキリストはこれ以上悩むことはありませんでした。毅然とそして平安に十字架に向かって行かれます。ヨハネの福音書の6章の38節を開いていきます。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。そして同じくヨハネの福音書の10章10章の18節、10章18節もお読みいたします。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。主は祈りによって父の御心である救いを成し遂げる権威をお持ちである方であることを証明されました。またにも福音書に戻っていただきます。祈りが終わった後、イエス様は捕らえられるために進んでいきます。26章の45節、26章45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。46節、立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。キリストは弟子たちを起こし、捕らえられる時が来たことを伝えます。イエス様は聖書が成就するために自ら十字架に向かったことを、この一連の出来事は証ししています。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。 主の子は罪人たちの手に渡されますというイエス様の言葉、イエス様がずっとご自身が捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして死刑にされることを予告していた、その時が来たということです。その時のために神の御子は人となっておられました。弟子たちは何度もこのことを教えられていたんですけども、本気に逃げず尋ねることを恐れていました。しかしその時が来たのです。46節の立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。イエス様は逃げたんではありません、前進されたんです。弟子たちと共に進もうと呼びかけられました。十字架に向かうことは敗北ではありません、挫折ではありません、勝利、そして神の御業の実現、神の計画の実現でした。そして人として召された、人とは使わされたもの、何のために使わされるか、キリストの復活の死と復活の証人として使わされたものとしての務めです。今こそこの3年半の交渉会において訓練された弟子たちの最も大切な使命を果たす時が来たんです。ですから彼らに対しても行こう促されました。イエス様はあらかじめ告げられたように、裏切る者が兵や軍衆を連れてご自身を捕らえるために来ていることを知っていました。もし逃げるつもりでしたら早々と逃れたでしょう。イエス様はご自身を売り渡そうとするユダを迎えます。ユダは差し向けられました武装した群衆を引き連れて、その前に自分が口づけするものがイエスだから捕らえるようにと打ち合わせしていました。49節、先生こんばんはと言って口づけしたとあります。本来ならば親愛を示す挨拶が裏切りの手段に用いられました。その時にイエス様は裏切り者と呼びかけたのではありません。50節にこうございます。友よ、あなたがしようとしていることをしなさい。別訳では来日中に何のために来たのですかとあります。友、これは食卓仲間、食事を共にする仲良しという意味です。それは親愛を示す言葉ですけども、聖書ではあと2箇所用いられて、一つは葡萄園でこんなにいっぱい働いたのに同じ給料ですかというふうに不平を言った人たちに主人が友よと呼んだ言葉、 して、盛大な、婚宴の席で用意されました礼服を着なかった客に対して王様が友よと呼びかけたことです。それは親愛を示し礼を尽くしているのにそれを受け入れてくれない友に対する呼びかけではあります。それは友達じゃないという見捨てる拒絶する言葉ではありませんが、しかし友として受け入れるにあなたはふさわしいですかという呼びかけでもあります。あなたがしようとすることをしなさい。あなたは何のためにここにいるんですかという呼びかけです。ユダは何のためにここにいたんでしょうか。彼が裏切りをして引き渡すという使命はもう終わりました。口づけした時点でもう引き渡してあります。イエス様は何をしようとするのか、しようとすることをしなさいと言いました。ユダは何をしようと思っていたんでしょうか。裏切った、報酬はわずかです。キリストがくださる恵みに比べれば何にもならないものです。またそれが不正の富であることを彼は百も承知でした。裏切るすぐ前、食卓の席で裏切るようなものは生まれなかった方がよかった、そう言われてもいました。イエス様はこう思って問われたんじゃないでしょうか。私を売るためにここにいるんですか。そう思うならすればいいでしょう。しかしあなたは本当にそのためにここにいるんですか。私が願っているのは、またあなたがやるべきことは何だとあなたは考えているんですか。まだあなたは私の友です。あなたがすることは自分の罪を告白して悔い改めることではないですか。私はあなたのためにも十字架にかかるんですよ。救いを求める、救いを与えようとするご聖霊の導きに逆らわなければあなたも神の救いをいただくものになれるんですよ。罪の大きさは関係ありません。もし彼がここで拒まなければ、信じれば幸いのうちに入れられるはずでした。しかしやがて絶望し滅びていきます。なぜでしょうか。主が見捨てたからではなく、彼が最後まで拒んだからです。マタイ伝の12章の32節、 人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者はこの世でも次に来る世でも許されません。ここに厳粛な事実があります。人が救いを受けないのはその人が罪深かったからではありません。地上で最も罪深いものであっても許されます。しかし救いの導きを拒むならば許されず、やがて終わりの裁きにあって罪に定められます。この異端に対する問いかけは私たちにも向けられています。あなたがしようとすることをしなさい。あなたは何をしようとしているのか。主はたびたび呼びかけられました。あなたはどこにいるのか。あなたはどこに向かっているのか。あなたはどうなりたいのか。イエス様はすべての人を私のもとに来なさいと招かれました。来る者を拒まないと言われました。探しに来た、救いに来たと言われました。そして主は自ら捕らえられます。ペテロは捕らえようとする者に切りかかって耳を切り落としましたけども、主はそれを癒し、剣を収めさせ戒めました。巫女である主は天の無数の軍団を呼び寄せて敵対者を滅ぼすこともたやすかったのです。しかし主は滅ぼすためではなく救うために来られました。聖書を成就するために来られました。神の救いをもたらすために罪人の身代わりとして死によみがえるために来られたんです。ですから人間的な方法でなそうとするペテロを戒められたんです。弟子たちにとっては辛いでしょう。しかし十字架の使命を帯びて主は来られたんです。そしてこの時に至ったんです。またね、26章の54節を読みします。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。先ほどヨハネ伝10章に読みましたけれども、この命令を道から受けて主は成し遂げておられるんです。こうしてキリストは聖書を成就されました。ご自身にとって最も苦しいものであっても成就されました。それならば私たちに告げた最も喜ばしい救いの約束を成就しないわけがありません。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ。そのためにキリストは来られ十字架に向かわれました。聖書のこの計画は予言されていました。イザヤ書の53章を開いてもらえますか。イザヤ書の53章の10節から12節です。イザヤ書53章10節から。しかし彼を屈 砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の下げもうとするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの空を覆う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦利戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。今日の箇所は明かしています。私たちは覚えましょう。キリストはどこまでも許して救おうとしておられます。しかしキリストを拒むならば滅びにつながってしまいます。そうならないでほしいのです。あなたのしようとすることをしなさい。私たちは自分のために死のうとされ、そして死なれたキリストの前で何をしようとしておられるでしょう。その選択と決断はあなたに委ねられています。イエス様はこう明かされました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。お願いいたします。天の父様、あなた何のために御子を使わされ、御子が何のために十字架に向かわれたか、そのことを私たちが御言葉の通りに受け取りも得るものとしてください。私を救うためにキリストは来られ十字架にかかれたということを真に告白するものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。